どうも、谷吉です。
谷本です。
さっきね、記事を送ったやつでちょっとフライングでちょっと話しそうなので、急遽撮ってるんですけど、
おもころ
おもころですね。僕が大好きなおもころチャンネルの母体となるおもころっていうメディアがありまして、でその面白かった記事で、本を読んだことがない32歳が初めて走れメロスを読む日っていう記事がネットでバズっていて、これがねすごく良かったんですよ、本当に。で、まあ、何も読んだことないっていう話だったけど、なんかざっくりの内容を、なんか解説してるようなメルマガとかを見たっていう話があったので、概要みたいなのはなんとなくわかる、
そうですね。いや、でもそのタイトルの通りですよね、うん、タイトルぐらいしか認識してないです、僕、内容に関して。
そうね。そう、聞いてる人に説明をするとですね、これが本当にこう読書を今まで全くしたことのない、そのおもころのライターの人がいて、でその人がなんかひたすら、要は、走れメロスを読んでるっていうだけの記事なんですけど、で、なんか本を読むのも、今までもうずっと読もうとしたらすぐ挫折してきたっていうので、なんか、文字をいくら読んでも、こう、頭からもうすり抜けちゃうから、こう、読めないと。どんな短い本でも読めないみたいになってて、で、その人が、走れメロスを、同じその同僚の記者と一緒に読むっていう風なことをしてて、でこの記事が、まあ長いのよ。俺もちゃんと読んでないんだけど、まあ長くて、それがなんで長いかっていうと、要は走れメロスの一行一行に写真と、その、一文と、あと感想みたいなのが、その読んでて話してることを実況中継的に全部書いてるみたいになってて、走れメロス、まあ短編ではあるけど、とはいえそれを一個一個一コマ一コマやってるので、当然記事の量が超膨大になるっていう感じで、どこまでスクロールしても全然終わんないっていう風になってんのね。今まで見た記事の中で一番長いんじゃないかぐらい長かったっていうような記事なんですよ。いうので、なこれなんかぜひ概要欄に貼っとくので読んでいただきたいんですけど、なんかね、何が良かったかっていうのをうまく言語化するのも非常に難しく、ただこんな人がいるんだなっていう、こう、なんか、感動もあれば、あるいは、こう、純粋な人の感情に触れたっていう感覚というか、めちゃくちゃ楽しそうに読んでるんだよね。
これ質問なんですけど。
うん。
この本は読んだことがない32歳は、ライターさんなんですか？
ライターだね。
うん、なるほど。それでもライターをやってるんだ。
それでもライターをやってるんだ。
人に読ませる文章を書いてるんだ。
そうそうそうそう。
すごいな。
まあでもこのおもころってメディアが特殊なんだけどね。
まあまあまあまあ。
普通の記事があるわけじゃないっていうのはあるけど。
でも人に読んでもらう記事を書いてる人ではあるっていうのは面白いですね。
いやー、そうね、確かに。読んだことない人が。確かにね。そうね。誰でもだから書く力はあるのかもしれない。そう、でもそういう人なんだよね。どういう経緯で32年本読まないってなかなかだけど。ね。あ、でも漫画は読んでるっていう感じだから、そういうところから、まあ、人に伝えるみたいなのは知ってんのかもね。
なるほど。
みたいな人がいて、そう、なんか、自分は、この中で持った感想としては、 一番思ったのはですね、この二人で読んでるっていうことが、やっぱすごくいいんだろうなっていうのを思ったんですよ。
うん。
なんか、記事を、記事じゃなくて、本を、要は、自分で読むだけだと、これ、やっぱ挫折するんだろうなっていうのを思ってて、この人は。
うん。
なんか一個一個の、要は、なんか言ってる意味がわからないみたいなこととかが、要は、走れメロスとかその本読んでるときに、なんか言葉が難しいみたいなこととかもあったりとか、あとは、その中で、なんでこの人ってこんなこと考えてんだろうみたいなこととかっていうのを一個一個なんか相槌を打ってくれるみたいな感じの人がいるのね。なんかこの言葉かっけえなみたいなこととか言ったのに対してなんかそれをなんかよくその単語難しいのに読めたね、みたいなこととか。
あ、リアクションしてくれながら。そうそうそ
う、リアクションしてくれ
て。これってなんでこの人ってこういうこと思ったんですかねっていうのに対して、リアクションしたりとか、そういうことですか？
あ、そうそうそうそうそう。っていうのを、この、ミクノシンっていう人が、読めない人なんだけど、その人が、ひたすら声に出しながら、音読しながら読んでて、で、そこにこう、一個一個反応していって、それに答えてくれてるっていう感じなんだよね。うん、で、ハシエメロスの中の、例えばなんか、今パッと出てきたところだと、なんか花嫁の衣装とか、祝宴のご馳走やらをメロスが買ってるシーンとか見て、なんか、めっちゃお金使ったんだろうなみたいなこととか言ってるに対して、どこ気になってんだよ、みたいな。なんか、そういうのとかを、とか、まあ、あと言葉の難しさで、うん、なんか、この単語わかんないみたいなのを、これってこういうことだよみたいなのを伝えてたりとか、
うん。
だから、やっぱりなんか、反応があるっていう嬉しさと、あとわかんないつまずきに対する、こうなんか、サポート。みたいなのがすぐにあるっていうのは、うん、すごいこう、いい体験だなっていうのを思ってて、なんかその辺、なんて言うんだろうな、こう寄り添い力というか、本気よく寄り添ってくれる人がいると、うん、こう勉強って進むんだなっていうことを感じたんですよ。
なるほど。それは今、うん、谷尾ちゃんが取り組んでいる事業につながるって話ですか？
ああ、まあそうだね。それもあるけど、そうだね。
うん、めちゃくちゃピンとき
ちゃう。あんまり考えずに。
書いてない。
出たかもしんない。
すげえ
な。でもそうだね。めっちゃ近い。
それは、その洞察はでも、今さにそんなようなことを考えてたから導き出されたかもしれないですね。
ああ、そうかもね。
うん、伴奏しながら、こう、サポートしていくことで、こう、うん、
そうそうそうそう。なんか、待つ人がいるっていうことがなんかやっぱ大事だなと思って、こう早く読みなさいとか、
ね、
そうそうそう、うん。なんか、この時間で読みなさいとかそういう話じゃなく、いいからなんか、うん、そんなの一個一個突っ込んでないで、なんか、全部、とにかくまず読みなさいみたいな感じに言うんじゃなくて、
うん。
スタンスとして、その人が気になることを受け入れるだったりとか、なんか、待ってあげるっていうスタンスが、なんか、いいなっていうのを、思ったと。
なるほど。
うん。
なんか僕がこの記事、本当にこの収録の、ついさっき、知ったんですけど、それは、自分がフォローしてる、こう、佐野さんっていう、まあ、佐野和也さんっていう人が、まあ、北海道に住んでる人がいて、その人が、まあ、自分のメルマガを、サブスタックでニュースレターを出してますよっていうのをツイートしてて、それの最新号のリンクを踏んで、最新号の内容を読んでたら、佐野さんが、まあ、紹介してたという知り方だったんですけど、 ちょっとその部分のスクショは今、谷尾ちゃんに送ったんですけど、
うんうん、
なんか佐野さんが取り上げた文脈は、まあ、とりあえず置いといて、そのツイッターで反響があった、そのツイートが貼ってあるんですけど、そのバズってたツイートの内容が、その、この記事に関しての、バズってたツイートの内容が、本を読めない人が想像力がないわけじゃなくて、読んでいて自信がなくなる瞬間を恐れていることがリアルタイムでわかる。っていうふうに書いてあって。
うんうんうん。
なるほどと。まあ今、谷ちゃんが言ってたような、その、これで合ってんのかなみたいな自信のなさみたいなもの、何か、何かしらこう正解めいたものが、この本を読解する上ではあるんだろうみたいな、まあ前提がなんとなく、あって、それに対して自分が正解にたどり着けてるか、自信がないみたいなことが、本を読み続けられないっていうことにつながってるんじゃないかみたいな、
はいはいはい。
ことだと思うんですけど、このツイート内容は。
うん。
だけど、谷尾ちゃんが今言ってたみたいに、その、別にまあ小説なんて結局、まあ言葉の意味は正解はあるけど、解釈は正解ないわけじゃないですか。だから、まあ読みながらその待つ人とかさ、伴走する人が、その疑問に答えてあげたりとか、その人なりの解釈を伝えて、お互いのこう解釈を交換し合ったりとか、多分そういうことで、そういうことによって、別にそのなんだろう、これが正解じゃないんじゃないか、大丈夫かな、みたいな。こう、不安感を持たずに読み切れたのかな、みたいな。ことを思いましたね、今話聞いてて。
なるほどね。確かに。自信がなくなる瞬間を恐れてるか。要は、この解釈合ってるの?みたいに思っちゃってるのが、多分要は一行一行に、これでいいのかなみたいなのがあるんだよね、きっと。
まあ、プラス、それも解釈もそうだし、うん、まあ、単純に言葉の意味もいちいち調べなきゃいけないみたいな時に、その場で聞ければ、ポンポンってすぐこう、
はいはいはい。
その人がわかる言葉で解説してくれる方が、めっちゃ早くはありますよね、読む上で。
確かにね。
うん。
そこの大変さね、そうだよね。ですよね。だから。なんかこういうやっぱ、なんか解釈を、要は、知るって、やっぱ、解釈を知るというか、その、要は、なんだろうな。その本読んで感じることって別に本来は、何でもいいっていうはずなんだけど、うん、なんかその、要は逆にこうわかんない単語とかまああったとしても、全然それはそれで、もう本来別にこう無視してもいいというか、そんなにこう頑張ってみなくてもいいけど、なんか一個一個わかってないか不安みたいなのって結構読書の障壁になってんだろうな、みたいなのは、なんか思うね。
でも僕それ、この、話するまであんまそれが障壁になってると思ったことなかったです。
はいはいはい。
うん、なんか僕は読み飛ばして、読み飛ばしたりとか、なんとなく推測して進めちゃうから、みんなそうしてんのかなって思ってたりとか、まあ調べるかね。
ね、だからそうじゃない人が、いるっていうことなんだよね。
プラスその解釈含めそれに陥ってるんだなっていうのは結構目から鱗でしたね。そのなんか想像力じゃなくて自信がない、解釈に対して自信がないことがこう障壁になってるっていうのはね。
そうだね。確かに。これなんか前も話したけど、あのピース又吉さんの YouTube で、
はい、
あの、走れメロスの解説とかもあって。で、それも、一文一文に対して、又吉が朗読しながら、その解説を挟んでくれるんだけど、 結構その解釈も割と自由に、まあ、解釈しててとか、メロスのどちらかといえばなんか、まあ、メロスってこうなんか頭の中のその読む前のイメージというか、まあ、ずっと前に読んだ記憶だと、まあこうただの勇敢な青年みたいな感じに思うけど、本来は突っ込みどころがたくさんあるというか、なんか途中で居眠りしてしまってみたいなのとか、なんか居眠りしたんかいみたいな、そういう突っ込みどころとかたくさんあって人間らしいところがあるみたいなのを、なんかそういうのを解説してて、でそれってなんか国語の教科書とかでは絶対なんかあんまり触れてないとか、テスト勉強としては多分触れてないような部分なんだけど、でもそこを要はなんかどういう解釈してもいいんだよっていう風にこう言ってくれるのってめちゃなんかこう読む意欲が上がるよなっていう気がしましたね。
うん、なるほど。
うん。
確かにな、受験とかだと答え読解方法とかね、答えありきだから、まあよく言われますね、これこれは良くない、うん、この教育良くないよねみたいなね。
うん、そうだね。だから、うん、なんかすごいこういうコンテンツが出てきてるのはね、なんかめっちゃ価値があるよなぁと思って。
うん。
で、これまた、直接関係しない。まあ、直接関係しないというか、これがなんかできてる理由って、走れメロスが青空文庫だからできるっていうのはあるんだよね。
なるほど、なるほど。
うん。だからなんかこういういい資料とか、いい作品が、なんか、世のなんて言うんだろう。こう、著作権なくなってるからこそ、なんか広がっていって、また新しい解釈ができてっていうのは、なんかクリエイターエコノミーみたいな感じもする。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん。
なるほどな。二次創作っていうのは多分違うんだけど、
うん、でも近い近い、それをこう、そういう感じに、うん、
さらにそれでクリエイティブなものコンテンツができるというね。
そうそうそうそうそう。
ああ。
うん、
なんかまたちょっと論点ずれるんですけど、
うん、
その本が読めないみたいなことに対して結構最近ホットトピックで。
お、そうなんだ。うん。
なんか自分自身もなんか全然読めないくなったんですよ。なんなら僕本読んでたピーク多分小学生とかの方が読んでたと思うんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
小学生ね。うん。
で、古典ラジオの樋口さんって、
うん、
樋口清則さんって人がいて、その人が、やってる別のポッドキャスト番組で、新型オトナウイルスっていうのがあるんですけど、まあ、お二人で喋ってて、その樋口さんもその相手の小林さんって方も、まあ、本読むのが苦手だと。で、樋口さんも本当本読むの苦手で、マジで読めないらしくて、でもそれを頑張って、月1回の収録の時に、1冊は読んで、その読書感想会を取ろうみたいなことをずっとやってらっしゃったんですけど、でも、まあ、お忙しいのもあるし、その読書するっていうことがもう苦痛すぎて、大変だと。だからもう、やめようって話になったらしくて。もう、読書、した方がいいのももちろん正しいし、それのインプそういうインプットが一番効率が良かったりとか、深い洞察を得られたりするのは間違いないことは理解してるんだが、本を読むというインプットの仕方が自分に合ってないことをちゃんと認めて、別の合った方法でインプットしようみたいなことを、ちょうど今日車乗りながら移動してる回で話してて、なんか、ああ、確かに潔くていいなって思って、なんか、必ずしも本読むってインプット方法が全員にとって合ってるわけじゃないし、本読んでるからこそ、なんかいいアウトプット いい仕事の成果を出せるかとか、いいこう人生を送れるかっていうのは、まあ、わからないというか。
そうだね。確かに。本読んでたら偉いみたいなのってちょっとあるよね。そうか。
そう。でも、樋口さんとかも本当いろんなこと考えてるけど、基本インプットは本以外のものからしてるってことなんだなとか、その本当に日々の気づきとか、人との対話で考えたこととか、
確かに、
何か体験して考えたこととか、っていうことから、なんかいろんなこう思考を巡らせてるんだなっていう。そうちゃんとやっぱいろんなポッドキャスト媒体とか、まあ、いろんな形でこうアウトプットするっていう、言語化するみたいなことも本当にめちゃくちゃこう繰り返し繰り返しやってるからこそ、なんか
確かに、もう賢人たちと話しまくってるからね、きっと、古典ラジオとかでも、まあ見識深くなるだろうね。それをしかも感想を言葉で言ってるから、そこでポッドキャストの中で話してる中でめっちゃ覚えたりとか、まあポッドキャスト以外でも人と話してとかで、それでこう学んでるんだろうね。
そうなんだよな。なんかそのまたずれますけど、その樋口さんが言ってたので面白かったのが、その樋口さんが一人で喋ってるポッドキャストもあって、それでも今その息子さんがいて、息子さんが多分まだ小学校入るか入らないかぐらいなんだけれども、まだその言葉が達者じゃないから、なぜ今君が泣いてるのかわからないから説明してくれみたいな場面があった時に、そのこうだから悲しかったのみたいなのをこういくつか提案した時に、何個目かでうんって言ったらしくて、で泣き止んで、まあその後ちょっと保育園に送りながら、実はあれじゃなかったんじゃない正解って言ったら、うんって言ったらしくて、なんだろうな。でもなんか自分はそうやってこう言語化をすごく求めちゃったけど、なんでか自分の中でもまとまってないけど、ない泣きたくなったみたいなことが普通にあるよな。それはそれでいいよな。別にこと言語化しなくてもいい場面もあるよなみたいなことを気づいたみたいなことを言ってて、それは確かに面白いな。
な
んか自分も結構その言語脳なんで、結構人に言語化を求めちゃうし、自分も言語化に対してのモチベーションすごく高いんですけど、
はいはいはい、
みたいなことをねちょっとね考えちゃいました。
なんでって言われるのはね、きつい人いるからね。そんなすぐ言葉に出せないよっていうのは、全然あるからね。なんでって聞いてるだけで、だから詰めてるって思われる人って結構いると思うんだよね。俺も思うときあるし。うってなるときはある。
そうね。
インタビューとかでは聞くけどね、とはいえ自分も。ユーザーインタビューとかしたら。
まあ、そりゃそうですよね。
そう。まあ、大変なんですよね。言語化するってだから難しくて。言ってることは本当に成果もわからないからね。
人によって本当そのレベル感、全然違いますからね。どこまで正確に言葉にできるかって多分。
そう。
めっちゃレベル100の人もいれば、レベル2の1、2の人もいるし。
そうだね。確かし。
でもみんな大人として仕事はしてるわけで。
そうだね。だからまあ、それもだから、まあ、待つ姿勢というか、言葉が出てくるまで一緒にいるっていう、そういう寄り添い、の大事さなんだろうなとは思ったりする、
まあさらに別に言葉にしなくていいっていう判断もあるよねみたいなね。
ああそうだね、もちろんそうだね。確かに。 よかったです、はい、この記事はちょっとぜひなんか読んで、
うんうん、ちょっとちゃん読んでみ、僕も読んでみます。
うん、感想があればこれもお便りですかね。
はい、お便りは、
はい、
Google フォームか
読んでおります。
質問箱か Twitter などなど、あの僕らに DM なり LINE なりしてもらってもいい、もちろん大丈夫です、連絡先を知ってる人ならば。はい、そんな感じで。